先ほど清香姉妹のお歌詞にありました、本当に日本は四季がありまして、これは素晴らしい神様の四季ですね。春夏秋冬、この季節がありまして、素晴らしい神様の恵みであることと思います。また同時にですね、大変今年の夏は暑かったので、その疲れを今覚えていらっしゃる方々が多くいることを思いますし、また季節の変化で体調を崩している方々が多くおられます。今日どうぞ皆様に主の癒しと主の見守りがありますように、心から祝福をお祈りいたします。しかしですね、神様はなんと慈しみに満ち、また哀れみ深いお方でしょうか。今日から玉川教会は福音の種まきに礼拝後出かけていきます。暑かったら寒かったらですね、心が慣れてしまう、あまり暑いと心が慣れてしまう、あまり寒くても心が慣れてしまう、そういう私たちの弱さをご存知である主は、とってもいい天候でですね、お散歩日和に、素晴らしい秋のヨーロッパのようなこういうですね、時期に最初の第一回目の福音の種まきの日を備えてくださいまして、私たちも心が躍る、肉体が躍る、元気に喜びを持って出かけていけます恵みを心から感謝いたします。アーメン、アーメン、はい、感謝します。主のですね、恵みは私たちに溢れております。私たちはどのような肉体また霊的弱さの中にありましても、主はお強いお方です。主は恵みに満ち溢れております。むしろ私たちは弱さの中で主の恵みを体験することができます。私の恵みは十分ですとですね、主が今日私たちにお語りくださいまして、それゆえに私たちはその恵みに預かって惜しまずにイエス様のために出かけていきたいと願います。惜しまずに主に捧げて、イエス様この福音を携えて今日共に出かけていく、またそのような人生を私たちはイエス様から与えられたことを覚えて、心から主に感謝し皆を賛美いたします。今朝神様の大きな幻に運ばれて生きようというこのメッセージを取り継がせていただきます。今朝桃子姉妹にぜひこのびっくりマークまで行ってねと言って言ったんですけれども、ちょっと恥ずかしいからと言ってですね、そのようにおっしゃってましたが、神様の大きな幻に運ばれて生きよう、びっくりマーク、これが今日の主が私たちにお語りになりたいメッセージであります。韓国で一番大きな教会を牧会され、また建て上げられ、多くの魂の救いが起こされました教会の牧師をしておりました張永義という素晴らしい神様の偉大な器である先生がおられました。もう天国に召されましたけれども、その先生が書いておられる本の中にこのようなメッセージがございますので、はじめに皆様に紹介させていただきたいと思います。聖書を読むときは知識を求めて読むのではなく、その聖書をもとに新しい自分自身の姿を描かなければならない。聖書は神の命、私たちのすべての資源である源ですね。聖書の言葉を読むことで先進的な、あるいは立派な、さらに大きな自分を描かなければならない。自分のイメージ、夢と幻を正確に描いて臨むなら、そのイメージ通りに神が働いて御言葉を成就してくださる。その新しい夢と幻が聖霊を受け入れる器である。しかし漠然と聖書を読んで知識ばかり集めていても、聖書の字引き、古い言葉ですが辞書ですね、辞書になるだけである。今の時代、聖書を勉強する多くの人々が皆聖書の辞書、聖書を辞書、単なる辞書にしてしまっている。聖書についての博識は必要はない。聖書を読むのならそれに従って自分の夢と幻が変わらなければならない。素晴らしい夢とそして幻を持っていただきたい。そうでなくては聖書を読む意味がない。 私は創世記から黙示録まで読むたびに感激と感動でいっぱいになる。それは自分一人では到底考えることのできない夢を描く資料がこの聖書の中にはたくさんあるからである。世の中に生きている人たちは皆自分の経験や感覚に常識に支配されているから、それらをはるかに超えた偉大な夢と幻を持つことができない。しかし聖書を読むと日常では考えられないような夢と幻を持つようになります。誰でも聖書を本当に受け入れてそれを読んで自分の夢と幻が変わったら必ず聖霊が働き実現してくださる。これ大事ですね。誰でも聖書を本当に受け入れてそれを読んで自分の夢と幻が変わったら必ず聖霊が働き実現してくださる。心の内側で夢と幻が静かに変わっていったら自分の運命を変えることができます。夢と幻を難しく思ってはいけません。それは聖霊を受け入れる器なのであります。夢と幻というものは神の力を授かる器となるのだから、大胆にその器を大きくする人にはもちろん、ここも大事ですね、いろいろ苦しい時もあります。大きくすれば大きくするほど主の御心を描いていけば、苦しい時ありますね、たくさんありますけれども、それは必ず成就していきます。夢と幻なき民は滅びる。これ聖書の御言葉です。民数記の御言葉です。夢と幻なき民は滅びる。だから個人的なものであれ家庭的なものでも自分の事業についても教会も一切のものの発展がこの夢と幻に始まるのであると、この長谷先生はお書きになっておられます。私たちはこのお言葉に今朝心に留めながら、今朝語られる聖書のこの御言葉を知識としてではなく、先ほど読みました本気で信じて本気で受け入れて皆さんの夢幻が大きく大きくされて、その夢と幻に神様があふれるほどの聖霊を注いでくださいますように。神様が私たち一人一人にその夢と幻のために立ち上がる信仰を与えてくださいますように。そしてその夢と神様からの幻が皆さんお一人お一人の人生を運んでくださいますように、心から祝福をお祈りいたします。なぜなら使徒言行録の2章の17節を読みますと、このように御言葉が記されています。お開きになる方は215ページです。新約聖書215ページ、使徒言行録の2章の17節ご一緒に読みましょう。新約聖書215ページ、使徒言行録の2章の17節です。使徒言行録2章の17節ご一緒に17節だけを読みましょう。3、はい。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。アーメン。信じます。これは使徒言行録2章において、あのペンテコステの日、聖霊が一度集まって求めている者たちに下りまして、ペテロがその聖霊に満たされて力強く宣教しましたときに、この聖書箇所、先ほど読みました今日の創世の箇所ですけれども、ヨエル書の3章1節を引用してこのことを語りました。その時聖霊に満たされた人々がいろいろな国の言葉で話し出したりですね、中には異言と言われる神様からの言葉を授かって祈り始める者もいましたので、あの人たちはどうもお酒に酔っているみたい、もう口がブラブラブラ、なんか回らなく舌が回らなくなってしまってですね、あの人はどうもこんな大事な時に お酒飲んで酔っ払っている人たちみたいだよというそのように言われてしまったわけですけれども、それゆえにペテロ先生は今私たちに起こっているこの聖霊のバプテスマ、聖霊の力強い働きを私たちがお酒に酔っているからではなくって、先ほどのヨエル書の成就として旧約聖書のこの約束が実現したんですということ、つまり終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、このことが今私たちのうちに成就しました。このことをペテロ先生は大胆に説教なさいました。この余談ですけれども、どのようにしてなかなかあんまヨエル書を開くことがないかもしれませんが、このどのようにしてヨエル書の名前を覚えるかということを仲介書である方が教えておりました。こういうふうに書かれておりました。お酒に酔っているのではありません、御霊に酔えるヨエル書です。覚えましたね。ここには子供から大人までダジャレが好きな方々がたくさん、今日もライブ配信で聞いている子もいると思いますけれども、もう一度ご紹介しましょう。お酒に酔っているのではありません、御霊に酔える酔える書、はい、もうこれで酔える書は皆さんの中に入ったと思います。今ペンテコステのこのお話をしましたけれども、このことが素晴らしい、この聖霊の御業、神様の力が望むこのことが起こる前の出来事を先ほどご一緒に購読しました使徒言行録の一章の三節からのところを読みましたので、もう一度お開きになってください。使徒言行録一章の三節からのところですね、213ページ。このところで復活されたイエス様が弟子たちをはじめ多くの人たち、500人以上と聖書は書いておりますけれども、その人たちに現れて40日にわたって神の国のお話をイエス様がされた、そのように3節からのところで読みました。そして4節5節で、イエス様はこう命じられました。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。そして一章の8節ご一緒に読みましょう。一章の8節使徒言行録一章8節3、はい、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。イエス様はこのような大きな幻をこの時弟子たちに約束されましたけれども、これを受け取る弟子たちはどうだったかというと、一章の6節に記されておりますように、イエス様が神の国を話されました、そして聖霊のバプテスマを受けるんですよと言われました、地の果てに至るまであなた方は私の証人となって出てくるんですよという、この素晴らしい大きな幻をイエス様が約束されましたけれども、一章の6節を読みますと、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか。主よ、イスラエルのために国を復興してくださるのはこの時でしょうか。つまりですね、福音書を読みますと、イエス様が復活されました時、ご存知のように弟子たちは家の戸を閉めて、もういつ自分たちが次迫害されてしまうか、次イエス様のように自分たちも十字架につけて殺されてしまうか、そういうことで心がいっぱいだったことが書かれています。そして家の戸を閉めて、つまり心が固くなになり、復活のイエス様が来られたけれども不信仰で不従順で、なかなか固い心を持って、そしてですね、自分たちの失敗、不信仰、それらのことで恐れていた、こういう彼らであったことが福音書の中に記されていますけれども、そのような彼らにイエス様は、あなた方は神の力に預かります、そうしましたらあなたたちの人生は全く新しくされていきます、新しい人間にされていきます、神の命に預かって聖霊のバプテスマ、 聖霊に満たされたならあなた方は地の果てに至るまでエルサレムなんて話ではありません。ユダヤサマリアでも足りない。地の果てまでもう世界中にあなたたちの使命はあなたたちの証人としてのその道は幻は大きく大きく広げられていくんです。これが神様からの約束です。そのようにイエス様が言われました。しかしこの現実の中弟子たちは何のことかわからない。いや私たちの国はどうなりますか。いやなんかそうですか、すごいですね。それで私たちの国はどうなるでしょうか。その復興はいつでしょうか。なんかすごいことをイエス様おっしゃいましたけれども、それで、私たちは大丈夫でしょうか。素晴らしいことが語られましたけれども、私たちの家族は、どうなりますでしょうか。私たちの国は、私たちは漁師をしてるんですけれども、その仕事はどうなるでしょうか。家庭の経済はどうなっていくでしょうか。お金のことがどうなるでしょうか。私たちの健康は大丈夫でしょうか。私たちは食べて生活していくことができますでしょうか。こんな状態です。彼らは自分たちの国の回復、自分たちの仕事、自分たちの家族、自分たちのお金、あるいは健康、それらが守られるかどうか、私が祝福されるかどうか、私の家族が祝福されるかどうか、守られるかどうか、健康が守られるかどうか、そのように自分のことでいっぱいだったんです。もうそれが全てだったんです。自分の見えている範囲、自分が行ったことのある範囲、自分が想像することのできる範囲、小さな世界にこの時弟子たちはまだとどまっておりました。ですからイエス様がおっしゃったことは、彼らにとって自分たちの想像をする範囲、あるいは常識をはるかに超えておりまして、もうとても理解することができなかった。それが弟子たちのこの時の現実でありました。しかし愛する皆様、信仰というのは理解することではありません。信じることです。信仰というのは信じて求めることです。今日第一コリントの14章1節、これがバプテスト連盟の今日の聖書日課であります。愛を追い求めなさい。霊的な賜物を神様に求めて祈りなさい。何よりも特に予言する賜物、これは御言葉のことです。私たちが聖霊の恵みによって神様の御言葉を、今日私に語られた御言葉として、予言として、これから起こる出来事として、また従いゆくべき御言葉として、私たちが受け取る力、その聖霊の力を終わりの時特に求めなさい。そしてどこまでも主イエスのこのアガペの愛、コリント書13章で書かれた何をも捨てても捧げることのできるこの愛、この愛を追い求めていきなさい。求めなければ私たちのうちにあるものではないから、聖霊のそれは賜物であって、聖霊を通して、聖霊のバプテスマを通して私たちに与えられる十字架の愛であって、後ほど話します、その愛はどこまでも私たちを使わしていくんです。その愛に弟子たちは預かったんです。それが聖霊の力でした。イエス様はそのように小さくされている彼らに、自分のことしか見ることができない、狭い視野でしか神様を信じることができない、御言葉を小さく小さくしてしまう、そのような彼らに、あなた方に聖霊が下ると、もう一度読みましょう。信仰を持って一章八節をご一緒に読みましょう。御言葉を何回も何回も読んでると、試練の時にふっと聖霊様によって思い起こさせていただきます。使徒言行録 一章の八節をご一緒に読みましょう。イエス様はそのような弟子たちに、あるいは今日この弟子たちの姿は私たちの姿であるかもしれません。この私たちに今日イエス様がこのように約束されましたよ。八節をご一緒に読みましょう。三、はい。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。信じます。神様は皆様に大きな幻ビジョン、夢を描いてほしい。聖霊によって神様から大きなビジョン、幻、夢を受け取ってほしいと願っておられます。神様はそれらを祝福し、幻、夢によって皆さんの人生を運んでいかれます。そこには辛いこともあります。苦しいこともたくさんあります。あるいは失敗もあります。神様の大きな幻、夢の前では自分はあまりにも小さくて、あまりにも弱くて、情けなくて、そのように思える時もたくさんあります。もう私たち日々その戦いでございます。もうあまりにもリバイバルと世界宣教の使命はもう大きくって、もう小さくて、私は本当に神様に主よ主よ主よ助けてください、憐れんでください、けれども主よ、あなたが語ってくださったことは必ず実現していきます。100名礼拝の成就はこの教会足りません。溢れるほどに玉川教会が多くの魂で満ち溢れていくことを信じます。もう講談にも人人人、蒼天祈祷会も、これはキムヒョンミ先生の光の主女教会行った時、蒼天祈祷会に小学生、子供たち、幼い子たちが先生の周りにも溢れてたんです、講談に。で、それで思い出しました。帰ってきてそのことをいつも告白しながら、蒼天祈祷会で人人人人人、講談に人がたくさん溢れてる、そのこと最近忘れておりましたので、もう一度この口を清別させていただいて、そのように玉川教会がもう蒼天祈祷会礼拝も溢れるほどに主の御業が起こされていくことを信じます。そしてその中から10組では足りません。さらに多くの宣教師たちが、あるいは牧師たちが、音楽主人たちが、伝道師たちが、たくさんたくさん主に捧げていく者たちが生み出されていくことを心から信じます。重ねて言います。皆さん、神様は私たちに大きな幻を持っておられます。皆さんの人生に大きなご計画を予定しておられます。しかしこれを退けようとする者、これに敵対し攻撃してくる力があります。それがサタンの力です。それが暗闇の力です。私たちを小さく小さく思わせて、自分の世界、自分の喜び、自分の満足、自分中心、自分自分自分、これはサタンの計画です。サタンの大きな計画、それは私たちが小さく小さく思って、私たちには何もできない、いや自分の満足で十分です、自分が祝福されれば十分です、自分の世界を祝福してください、自分の喜び、自分がしたいこと、自分自分自分、あるいはこの世界には何の喜びもない、自分はダメな人間、暗くて広がりのない小さな小さな自己中心の世界、そこに閉じ込めようとするのがサタンの力です。私にはいいものは何一つない、ないです。神様の前では誰もいいもの何一つないです。ただの罪人です。みんな痛み、傷を持った、汚れを持った者たちです。そのようにサタンはそればっかりを私たちに向けさせて、自己憐憫に陥らせようとします。しかし皆さん、これはサタンの嘘です。神様はそのように私たちを作られたのではありません。しかし現実はこれが暗闇の力なんです。私たちに失望、落胆、妬み、恨み、憎しみ、憤り、無気力、あるいは自分を必要以上に 大きく見せたくなる。傲慢、おごり高ぶり、今この世界を覆っているこの暗闇の力です。でも聖書は違います。神様は違います。聖霊なる神様はそのようなものを私たち皆様に運んでは来られません。詩編でダビデがこのように告白しています。詩編の16編8節9節を開きになる方、846ページです。私口語訳で読ませていただきます。詩編の16編の8節と9節口語訳を紹介させていただきます。私は常に主を私の前に置く。主が私の右にいますゆえ、私は動かされることはない。このように私の心は楽しみ、私の魂は喜ぶ。ダビデはこのように主を告白しています。主は私たちが大きな喜びと楽しみを持って、生き生きと自由に、力に満たされて、愛に満たされて生きることを望んでおられます。イエス様は私たちに聖霊に満ち溢れた素晴らしい、楽しい、喜びの人生を与えるために、惜しみなくご自身を十字架にお捧げになられました。私たちが豊かになるために、ご自身は貧しくその身を捨てられました。それゆえに私たちにイエス様はお語りになられます。受けるよりは与える方が幸いです。あなた方はもっと大きなことをするようになります。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はありません。そしてマタイによる福音書16章25節、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得ます。皆さん、私たちはイエス様に罪許されて、イエス様を信じて素晴らしい人生をいただきました。この祝福、この幸せ、この喜び、これは自分たちのためだけのものではありません。自分を喜ばすための祝福ではありません。自分の家族が守られれば祝福なのではありません。自分の国が良ければそれでいい、そのような小さな愛ではありません。イエス様が捧げられましたご自身は、その神の愛は私たちを通してこの世界に流されていくためであります。私たちが受けるよりも与える方が幸いであるという人生を生きるために、イエス様は十字架にご自身を捧げられたのであります。皆さんが愛するために、自分の楽しみではない隣人の喜びのために、敵対する者たちを愛するために、福音を述べ伝えるために、皆さんは神様に愛されたのであります。自分の命をもって神様の愛に応えるために、神様は皆様の人生を祝福してくださるのであります。先ほど清香姉妹のこのお若詩人、野口先生ご家族がその全てを捨ててインドネシアの地に行ってくださり、8年9年の涙の戦いを通して、流された愛を通して、犠牲を通して、命を通して、今回清香姉妹が行って、女性連合の皆さんが行って、素晴らしい歓待を受けた、神様の愛を受けました。それは一人の人が、一つの家族がイエス様のために愛を流したからであります。犠牲を捧げたからであります。自分のために使わず、その命を自分のために、そのお金を自分のために使わず、そのいただいた愛を自分の満足のために使うことなく、その健康を自分のやりたいことをやるために使うことなく、神様にお捧げしましたので、豊かな豊かな実が教会に今私たちに流されているのであります。どうぞ皆様の人生が皆様で終わることがありませんように、皆様の豊かなお働きが お仕事が、また家庭が、あるいは神様に委ねられたお金が、神様の国のために用いられていきますように、神様のために皆様の健康が用いられていきますように、祝福を祈ります。そのような幻を、そのような素晴らしいビジョンを描いてください。そのような素晴らしい神様のご計画を、世界規模のご計画を、私たちはたびたび祈りますね。私は出ていくことができません。そんなことありません。皆さん、まずその祈りを変えましょうか。私は出ていくことができます。私も主が望まれるなら出ていくことができます。アブラハムが出ていったのは75歳です。そうでしたね。まだまだ私たちは主の役目、務めが残っています。しかしもちろん主の召しで出ていかない者たちもいます。しかしその私たちは祈りを持って出かけていきます。献金を持って宣教師と共に出かけていきます。それが世界宣教です。その時皆さんは皆さんで祝福がとどまることはありません。皆さんを通してご家族やエルサレムばかりではないんです。狛江の地だけではない。小さなこの狛江の地から私たちは世界を祝福するものに変えられていくことを信じます。大きいビジョンですよね。ワクワクしますが涙も出てきます。大変だろうなとですね、主の素晴らしいご計画はもう大変だけども感激しますから、感動しますから、先ほどの教科芝居のお話を聞いてやっぱり世界選挙はもう涙が出ます。感動します。この感動を与えてくださった主に心から感謝します。どうか特に子どもたち、若者たちの皆さん、大きな幻を持ってください。小さくまとまらないでください。神様、素晴らしいご計画を用意しておられますよ。素晴らしい幻を皆さんにご計画されております。どうぞサタンの嘘に惑わされないでください。御言葉を読んでください。御言葉を繰り返し聞いて、聖霊に満たされる皆様として世界に用いられていきますように、祈りから始めましょう。愛を追い求めることから、素晴らしい霊的な賜物、予言の賜物を求めることから始めたいと思います。お祈りします。ご愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝、教会にあなたが与えてくださった素晴らしい宝である子供たち、そして若者たち、この祝福を覚えて、また私たちも等しく神様の素晴らしい夢、また素晴らしいビジョン、幻をいただいて、新しい習慣、それぞれの場所に使わされていくこの朝を心から感謝いたします。どうぞ私たちに信仰を与えてください。私たちの霊の目を開いてください。今、サタンによって暗闇の力によって閉ざされた、どうぞ私たちの世界を御言葉によって開いてください。私たちに聖霊が下るならば、その力を受けて、私たちは地の果てに至るまで、イエス様、あなたの証人として用いられていくことを信じます。どうぞ主よ、私たちがまた、イエス様、あなたの御足跡に従っていくことができますように、今日、御言葉をいただきました。今朝いただいた御言葉を通して、私たちの信仰をまた、霊の器を大きくしてくださり、祝福してくださいますように、お願いいたします。いつも主がこのようにして、素晴らしいメッセージを、素晴らしい夢を、幻を、あなたの希望を、ご愛を、私たちに聖書を通して、お語りくださっていることを心から感謝します。どうぞ主よ、受け取らせてください。どうぞ今日ここに集った、特に子供たち、若者たち、困難な時代に生きております。主よ、憐れんでください。助けてください。神様の幻を抱かせてください。夢を見せてください。イエス様、どうぞどうぞ主よ、お一人お一人にイエス様、あなたが十字架につけられるほどに、命を捧げるほどに愛しておられることを、どうぞ日々お語りくださいますようにお願いいたします。今日の素晴らしいこの御言葉の命を、また世界宣教の恵みを、また使わされて、また出かけていってくださっている宣教師先生方の大きな大きな犠牲により、このような恵みに預かっていることを心から感謝し、私たちもどうぞ出かけていくものになりたいと願います。すべてを御手に委ねます。感謝します。イエス様の尊い